岡部さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組岡部さんのナンクルウィークリーは心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。2018年も1ヶ月を切り、何かと気ぜわしい12月です。来年に向けて新たな目標を立てようと考えている人もいるかと思いますが、今日はそのための1年の棚卸し、今年の私の活動をちょっと振り返りたいなと思ってます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
オープンライブレディオ夢の種。
はい、それではね、先ほども言いましたけれども、今日はね、今年の1年の棚卸しをしようかなと思ってるんですが、どうですか皆さん、今年1年どんな年でしたか。まあ、今日の私の、ラジオトークを聞きながら、皆さんもちょっと2018年を振り返ってみませんか。じゃあですね、私2018年の1月、今年はね、どんな目標を立てたかって言いますと、実はしっかり働くぞ、そしてしっかり遊ぶぞって決めたんですよね。まあどちらかというと、私の周りは結構皆さんお仕事大好きな、もう日々、仕事に追われている方、結構多いんですよね。まあ各言う私もそうです。よくいろんな方から、いつも忙しそうですねとか、あちこち飛び回ってますねなんて言われることが多くて、まあ、自分自身は意外と上手にオフを取って、自分を取り戻す時間であったり、自分の好きなことをやってるなって思ってるんですけれども、どうやらあまり周りからはそう見られてないみたいなんですね。なので今年はちょっと遊んでるところをしっかりと、皆さんに見せてみようかななんて思って、意図的に毎月1回は必ず遊ぶと決めて、その計画を立て、結構頑張って、それを、やりましたね。そうですね、点数をつけると、まだちょっとね、今月は遊んでませんけれども、ほぼ8割は、目標達成したかななんていうふうに思っています。でそもそもですね、まあ私しっかり仕事するぞっていうふうには今年の目標を立てなかったんですよ。実は働くぞって目標を立てました。で私にとってはこの仕事と働くっていうのはちょっと分けて考えてるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、お仕事っていうのは確かに、まあ、生活の生業もありますから、お金をいただいて自分が生きていくために、まあ、必要な求められたことに自分が応じていくってことなんですけれども、まあ、そのお仕事を自分はどのように捉えて働いていくかっていうことで、まあ、これはよく私の周りの方にも言うんですけれども、働くって人偏に動くって書くじゃないですか。まあ、人が動くって書くんですけど、もう一つ当て字でね、旗、傍らっていう字ですよね。旗を楽にする、これも働くなんですよ。で、まあ、このある方がそれをね言ってたんですけれども、周りの人、自分の旗にいらっしゃる方ね、そういう方を楽しませたり楽にすることが働くことだよって私聞いたことがあったんですね。あ、すっごくそれがね、自分の中にはこうズドーンとこう腑に落ちて、それから私は働くっていうのは単に人が動くこと、まあ、もしくはなんかお仕事をやらされた感ではなくって、自分の周りの人が楽になったり楽しんでもらえる、まあ、そんなお仕事をしようっていうふうに決めて、まあ、いつもそこを意識してお仕事をしてるかな っていうのがあります。まあそういうふうにこう気持ちを切り替えてから、自分にとっての仕事っていうのは随分楽しいものにもなりましたし、仕事そのものが私にとっての趣味みたいなところにもなったかななんて思います。けれどもそれがね、なんか人から見るともうすっごくなんか仕事に邁進してて日々なんか頑張ってるっていうなんか風に映っちゃってるみたいなので、どうやらなんか自分が思ってることと人が見えてるところに随分ギャップがあるんだなってことを感じて、今年はね遊ぶ時にはもうちゃんと遊ぶ、絶対仕事を絡めないっていう風に意識して遊ぶ計画を立ててみました。でね、ちょっとね今年どんだけ遊んだか、私自分のブログを見ながら拾い出ししてみたんですよ。まあ結構遊んでましたね。まあその分お金も使ったって感じにはなるんですけれども、日本の経済界に随分貢献したんじゃないかって自分ながら思うんですけれども、まずね1月私何してたかっていうと、箱根に旅をしてました。でこの箱根に旅をしたのは誰と旅をしたかっていうと、20代の頃の演劇仲間と旅をしたんですね。まあ女子ばっかりです。で花の会って名前をつけてるんです。そのね花っていうのは華やかな方の花ね。で年をとってもいつまでも華やいでいようね。まあもともとみんな女優を目指してた仲間だったので、まあ、いつまでも美しくいましょうなんてことで花の会って名前をつけてます。まあその、仲間と行った旅行、本当はねもう一人参加したかった人がいるんですけど、残念ながら彼女はもうすでに数年前に癌で他界してしまいました。まあ、なのでいつも、まあ、彼女たちと旅をするときはその亡くなった彼女も、一緒に、引き連れて、まあ、旅をしている。まあなんてったって若かりし頃、舞台に立ったり、まあ映画やテレビに出ようなんていう夢を描いた仲間ですから、今では、商売をやっている仲間でいたり、あとは、ご主人が外交官でその奥様になっていたり、まだ独身でバリバリキャリアウーマンで働いている子がいたり、あとは、動物を可愛がりながら、いろんなそういった NPO 活動的なことをやっている仲間でいたり、みんなそれぞれの素敵な人生を歩んでいる女子たちなんですよね。まあそういう女子たちが集まるとですね、大体、健康の話と食べ物の話と美の話、いわゆる女子会トークで、まあ、終わる、そんな旅でした。もう思いっきり遊びましたね。そしてね2月は何して遊んだかっていうと、久々に USJ ユニバに行ってきました。まあそれもね、娘と行ったんですけれども、娘はもうねユニバーとってもよく知ってるので、まあ、彼女にこう連れてってもらったって感じで、すんごい何年ぶりかの、ユニバーを楽しみましたね。ちょっと大人遊びでエクスプレスパスっていうんですかね、並ばなくていいので思いっきり遊びましたけれども、もう最後にはなんかヨレヨレ、半分なんか胃の中がひっくり返ったような状態になって、エクスプレスパス買わなくてよかったかななんてちょっと思いました。そしてね3月は何して遊んだかっていうと、まあ、これは私が好きな登山ですね。御在所岳に登ってきました。このお話はねこのナンクルウィークリーでもお話ししたので、聞いてくださった方は覚えてるかもしれませんね。遊んでるでしょ。1月2月3月4月遊んでますよ。めちゃめちゃ遊びました4月は。まずはね、高遠城市っていう長野県の桜でとっても有名なそこに行きました。ちょっとね早かったので、桜満開ではなかったんですけど結構咲いてました。まあ、そこの、日本でも有名な、桜を満喫してきました。で4月はねそれだけじゃなかったんですよ。実は、10日間ほどドイツにも行ったんですよ。まあ最初の2日間ほどは、ちょっと仕事も絡んでたんですけど、もう後半ほぼ遊び倒しました。もうドイツビールもいっぱい飲みました。いろんなところに、観光に行っては写真も撮りまくりました。なので4月はほとんど働いてません。はい、よく遊んだんですね。まあ、そのツケがあって 5月は働きましたなので5月は遊んでませんね。うん、まあでも4月の分を5月に当てたって感じになるかな。そして6月ですか。またまた旅行行きました。これはね、山梨県の、笛吹の宿っていう、ザボーっていうとっても素敵な旅館に泊まりましたね。これはね、誰と行ったかっていうと、これはね、フィットネスの、まあ、おばちゃんたち、50代の仲間で行きました。この方々とも年に1回は旅行しようと決めてて、この4人とはね、若草4姉妹っていう名前をつけて旅をしています。で、なんで若草4姉妹っていうと、若草物語あるでしょ、長女がメグ、次女がジョー、三女が何だったっけな、ベスかな、そして、四女がエイミーだったと思うんです。で、このね、若草4姉妹、若草物語の4姉妹のそれぞれの個性が、私たちこうフィットネスのおばちゃんたち4人と非常にマッチングするんですね。で、私は何姉妹、この4姉妹のうちの何女だと思いますか？もう皆さんわかると思うんですけど、次女のジョーですよね。男勝りのジョー。はい、学校の先生になったジョーです。はい。で、いつもまあこの4人で旅をしますけれども、今年ね、この4人で燃えたのがゲームですよ。それもドデリドっていう、ちょっと脳を使うゲーム。これめちゃめちゃ面白いです。で、めちゃめちゃ脳トレになります。で、私たち4人、50代めちゃめちゃボロボロでした。はい、もうね、浴衣のちょっと裾をはだけまくって、燃えに燃えたゲームなんですけど、もしよかったらね、Google で検索して買ってやってみてください。かなり燃えます。そうですね、スマホでやるゲームより燃えると思うんですよね。はい。そして7月、なんと念願の北海道ドライブ旅行に行ってきました。5日間、ずっと、車の運転をして、日本最東端知床まで行ってきました。まあ、このね、日本の端に行ったっていうことがちょっと私のちょっとなんていうんですかね、ブームになりまして、実は2019年、来年すで、に沖縄の最南端に行く波照間の、旅行をもう4月に計画してしまいました。はい、東端と南端で、2020年には実は最北端、そこに行こうというふうに計画を立てています。遊んでるでしょ。8月です。遊んでますよ。鳥取に行きました。海水浴に来ました。これも何年ぶりかです。浦留海岸っていうね、とっても日本海の、日本海ブルーって言われるとっても美しい、海岸に行って、海水浴をしてきました。なんですかね、やっぱりこう海に浸かると体が浄化されるっていうのかな。ちょっとね、この頃8月の頃、私の中でモヤモヤするようなことがあったので、この海水浴はなんか自分にとっては非常に意味がありましたね。遊んでますよね。うん、で、9月です。9月ね、ブログ探しました。遊んでないんですよ遊んでなくって残念。ちょっと 100% の達成できないけどね、何やってたかっていうと、12日間、はい、私12日間のうちの3日間ファスティングをしてました。うん、で、そのファスティングを3日間するために、ファスティングの前の導入を6日間やったんですね。つまり朝だけファスティングっていうのをやったんです。で、丸々3日間ファスティングをして、そしてまあその後回復3日間っていうことで、まあ、全部で12日間、うん、自分の体にこう向き合う、まあ、遊びではなかったんですけれども、まあ、仕事よりも自分の意識がそちらに行ってた時間っていうことで、まあ、考えたら自分のための素敵な時間を過ごしたなっていうふうに思ってます。そして10月ですよ。10月はまた山に登りました。中央アルプスに登ってきました。千畳敷カールから宝剣岳、中岳、木曽駒ヶ岳っていうふうに、1日で3つの山をね、制覇してきました。まあ、10月はね、ちょっと娘も大阪に戻ってきたってことがあるので、六甲山の方にも行って、 ロッコミーツアートを楽しんできたりっていうことで、すごく、10月は本当に充実して、仕事も頑張りましたけれども、遊びも結構バランスよくやったかな、で、いよいよ11月なんですよ。実は11月も遊んでないんですよ。残念です。はい、ここがちょっと80%になったところかなっていうふうに思います。まあ、11月本当に10月結構程よく遊んだので、まあ、そのツケがあって、やっぱり11月に仕事がいっぱいしわ寄せがあって、まあ、それを一生懸命、責任を果たしたっていう感じになるかな。そして今月12月ですよね。12月はね、まだ遊んでないんですけれども、月の初めですから、まあ、ちょっとね、まだわかんないんですよ。でも今企画というかね、予定しているのは年末に、雪の山、伊吹山に登ろうかなと思ってます。昨年もまあ登ってかなり辛かったんで、ちょっと悩んではいるんですけれども、何事もなければ伊吹山に登ろうかな。で、その翌日にはちょっと知ってる方の、お家で餅つきがあるっていうので、そのお手伝いに行こうかな、なんて思ってますので、年末は遊べるかな、なんて思ってます。どう？すごいでしょう。毎月どこかに行って一生懸命遊びました、私。はい、どうだって感じ。私、仕事してないだろうっていう、皆さん、そう思ってもらえたかな。本当に全力で、遊びを堪能しました。こんな一年だったわけです。さあ、それでは後半ではね、来年に向けて、ちょっと、またお話を進めてみたいな、なんて思ってます。
夢の種。
はい、皆さん前半の話を聞いて、なんか私のね、遊びの話ばっかりで、まあ面白くもなかったかもしれないんですけれども、でも実はね、この意識的に遊んだことですごく自分自身やっぱりいっぱいいろんなことに気づいたことがあったんですね。まずね、しっかり遊ぶためにはお金がいるなって思いました。実際やっぱりね、山登りをこういろいろやっていくと、山に登るたびにね、いろんなグッズが欲しくなっちゃう。で、そうすると結構それなりにお金がかかったりとか、あとはやっぱり自分の、まあ、脳を刺激したりだとか、思い切り楽しむためにはやっぱりまあ海外に行くのもやっぱりそれなりにお金がいる。まあ、そう考えるとやっぱりね、働かなきゃいけないなっていうのは改めて思ったんですね。で、まあ、その遊んだことで実は自分の中に、なんだろう、余裕が生まれるっていうのかな、仕事ではない脳の使い方をするので、まあ、余裕が生まれて、まあ、実は、ある意味仕事に焦りがなくなったっていうのは正直なところです。まあ、仕事が日々こうスケジュールがやっぱこう詰まっていく中で、なんか、ちょっとやっぱ追われた感、っていうのかな、なんか追い立てられてる感っていうのは、まあ、自分で作り出しちゃってはいるんですけれども、まあ、それがきちんと遊ぶことによって、そういう焦り感がなくなって、なんだろう、仕事のことを考えないことが実は仕事を効率的にするっていうこともすごくよく分かりました。で、なんでしょうね、書いてるブログも以前は毎日書かなきゃって思ってたんですよ。なんかそうしないとアクセスが減っちゃうんじゃないかなとか、私のブログを楽しみにしてる人が悲しむんじゃないかななんてこう勝手に自分で思ってて、まあ、確かにいろんな方から毎日読んでますからなんて言われてたので、それに応えるためにこうブログを書いてたようなことがあるんですけど、今年はね、あんまり毎日ブログ書いてないんです。で、自分がその時々こう思ったこととか大切に感じたことを、まあ、ブログに書くようにしたり、仕事として必要なブログっていうのはまたそれはそれで仕事として書くようにして、まあ、そういうことでなんか時間的な余裕が生まれたなっていうのはすごく思いました。で、実はそんな働き方が旗を楽にしてるのかなっていうことも思うようになりましたね。なんかたくさんいっぱい働いて仕事をしてどんどんやっていくことが旗を楽にしていくことだって思ってたことが、そうではなくって、私自身のこの働き方の質っていうのかな、そのスタイルが もしかしたら鳩の人を楽にしていくのかななんてことに今更ながら気づいた。まあ60近くになって気づくって遅いんじゃないってこう思われるかもしれないんですけど、まあまあ私の場合はそれぐらい時間がかかったってことなんですよね。でもまあそこに気づくために、まあ今まで本当に惜しみなくたくさんいっぱい働いてきた結果なのかなとも思ってます。で、じゃあいよいよ来年はどうしようかなって思った時に、実はね、来年はね、遊ぶことをちょっと置いといてしっかり学びたいなって思うようになったんです。なんかね、今年いっぱい遊んだので、それは遊びも含めてだとは思うんですけれども、もっといっぱい知識を増やしたい、もっとなんかいろんな自分の仕事に関わる関わらない関係なく、なんかもっと学びたいな、素直に誰かから新しい情報や知識やスキルを身につけたいなってここのところ思うようになって、結構インターネットでいろいろ何か学べないかななんて今探してる最中だったりします。で、そのなんか学んだことを、仕事、これも関係なく惜しみなくいろんな人にシェアしていきたいなっていうふうに思っています。なんだろうな、こう自分っていうフィルターを通して学んだことをアウトプットした時に、まあそれがどんな風に発信されるんだろう、そこにこうちょっと楽しみを見出したいななんていう風に思ってます。そう思ってたらですね、これが不思議です。そう決めた途端にもう来年のスケジュール帳買ったんですけどね、そこに学びのスケジュールがバンバン入ってきました。1月から学んでいきますよ。で、学んではまたアウトプット、学んではアウトプットっていうことで、ほぼね、来年のスケジュール埋まりましたね。はい、3分の2は埋まったって言ってもいいかと思います。で、まあそれがこう自分では嫌ではなくって、まあ、正直ワクワクしてるんですね。で、このワクワクしてるっていうことが、そういえば今年の1月も遊ぶぞって決めて、遊びのスケジュールを毎月1回って決めて、そういうふうに決めた途端にワクワクしてた、その感覚とすごく似てるんですよ。つまり、なんだろう、目標を立てるっていうこと自体が実はワクワクすることで、その目標を立てただけでは実はワクワクしないってことにも気づきました。目標を立てたらそれに計画をつけるってことですね。その計画を立ててることにワクワクしてるわけです。で、計画を立てるときに、それが行動となるような計画を立てないと、遊ぶぞだけではワクワクしないわけです。つまり、1月はどこへ行くぞ、2月は誰と遊ぶぞ、3月は何をして遊ぶぞというふうに、具体的に行動計画を立てていく、それを考えていることが実はワクワクする。まあ、私の、資質の中に、着想と戦略性っていう資質があって、着想っていうのはアイデアを生み出すことね。戦略性はその手立てを自分でプランを立てていくこと、これが自分の強みでもあったりするので、まあ、実は2019年に向けて学びを、まあ、インプットのための学び、そして学んだことをアウトプットする、この目標に対して今どんどん行動計画を立ててるという最中です。で、行動計画を立てるってことは、はっきり言って具体的なプランなわけですよ。いつ、誰と、どこで、どのように、っていうようなことを立てていくわけですね。とっても具体的なわけです。で、その目標に対して、なぜそんなことを自分がしてるのって言ったら、私の場合簡単なんですよ。周りの人を楽にする、周りの人を楽しませる、そして周りの人が生き生きと自分で自立していく、もうここに全てつながっていくわけです。これを実は目的というわけですね。この目的と目標、この二つをきちんと自分の中にいつも持ち続けることが前に進んでいく一歩だなっていうふうに思っています。 私にとっての目的っていうのはもうこの10年以上変わらないんですね。でも目標は毎年変わります。その目的に合わせて自分が何をしていくのか、どうしていくのか、それをいつまでするのかっていうことをいつも決めて、そして1年を過ごしていく、そしてまあ今日のように振り返りをして、今年の場合は 80% 達成ってことになります。来年はなんとかね 85%90% 目標に頑張っていきたいなと思ってます。でこの間ね、ある人に聞かれたんですよ。目的と目標ってどう違うんですかって。皆さん言葉にできます？なんとなくわかるような気はするんだけど、でこれね、さっき言ったように目的って普遍なものです。まあ自分は何のために生きてるのみたいなことかもしれません。何のために仕事をしてるの、でも目標っていうのは定量化や定性化される、要は変わっていくんですよ。そのために、例えば生きていくために自分は何をいつまでにどのようにする、その都度その都度変わっていくってことですよね。でよく有名なこれ童話で、イソップ物語に3人のレンガ積み職人の話って、皆さん聞いたことない？3人ね、こうレンガをこう積んでたわけです。でそこをね、通りすがった人が、今何してるんですかってこう聞いたわけですよ。一人の人が、いや、レンガ積みやらされてるんですよって言ったわけです。で、二人目の人がね、もう食うためにやってるのさって言うわけです。で、三人目の人が、いや、もう歴史に残る大聖堂を作るためにレンガを積んでるんだよ。つまり、やってること、レンガ積みっていう目標、いついつまでにレンガを積むってことは、三人とも一緒なんだけれども、目的が違うわけですよね。そのまあ目的が違うことによって、その後のその3人のそれぞれの人生はどうなるのかなってことです。皆さん自身どうですか？どんな人生を歩みたいですか？日々やってることは変わらないかもしれないけれども、それが自分が何のためにやってるのかってことによって、その積み重ねが1年後、3年後、10年後、どんな風になっていくか、まあ、考えてみたいですよね。まあ、ということで、私もその目的がこう明確になったのは本当に、十数年前なんですけれども、そこからね、目標をきちんと立てれるようになったのは実は50代になってからなんですね。ずっと漠然とした目的はあったんだけれども、それのためになんか手当たり次第にやってたんだけれども、きちんと目標を立てて行動計画を立てれるようになったのは50代に入ってから。そしてその50代に入ってから、すごく自分の生き方が楽になってるっていうことです。旗が楽になるだけではなくて、自分が楽になるってことにもこう気づいたってことなんですよね。さあ、まあ今日はね、今年1年の振り返りなんかをしながら来年に向けてのお話をしてみましたが、この後エンディングで最後の締めをしたいなって思ってます。
夢の種。
はい、2018年も本当にあとわずかです。あっという間にね、1年って終わってしまいますよね。さあ、今からね、皆さんどうぞぜひ棚卸しをして、まず来年の目標を立ててみましょう。で、その目標は何のために立てたのかな、そこしっかり押さえてみませんか。この目標設定や行動計画うまく立てれない、苦手だなっていう方、私実はコーチングもやってます。いつでも、おかげ由美子って検索をしてもらって、コーチングの依頼受け付けますので、ぜひ連絡してみてくださいね。さあ、2019年に向けて、今年もあと少し、皆さん頑張りましょう。今日も一日元気よく、いってらっしゃい。